声のニュース和歌山。2026年8月。発行。和歌山市視覚障害者福祉協会。今年の夏は猛暑が続き、熱中症警戒アラートが毎日のように発表されています。また、熊本県を中心とした大きな地震もあり、被災された皆様が一日も早く日常を取り戻せるように願っています。我が家でも家具を固定するなど地震対策をしていますが、この機会に改めて防災について考えたいと思っています。熱中症対策をしながら体調にも気をつけて、この夏を元気に乗り越えていきたいです。それでは2026年8月1日、土曜日の紙面より抜粋してお伝えします。紙面は原文のまま読ませていただきます。なお、固有名詞など確認できないものは推測読みとさせていただきますのでご了承ください。
目次、今若トーク、イベントカレンダー23日まで、展示、体験、音楽、落語、船員の仕事や役割学ぶ、炊き上げ供養、環境に配慮、4コマ漫画、和歌山さんちの八作くん、情報あれこれ、和歌レポ、皆さんコーナー、俳句、川柳、短歌、月刊アルテリーボ、J リーグへの挑戦、ニュース和歌山からのお知らせ、目次終わり。
今若トーク。外国人患者の受診をサポートする J マインド日本災害医療通訳ネットワーク代表増田充さん51歳。日本語がわからない外国人患者を支援する全国組織 J マインド日本災害医療通訳ネットワーク。病院における平時の通訳業務を基本に、地震や水害などいざという時にも対応する専門家集団で、外国人と医療の仲介役を担う。災害時、外国人は弱者になりやすい。日本人と同じように、誰もが当たり前の医療を受けられる最初の一歩にしたい。と話す J マインド代表で、和歌山市の医師、増田充さんに聞いた。どんな団体ですか？言葉の問題から適切な医療を受けられない外国人患者を通訳で支援する組織です。メンバーはおよそ200人。医療通訳者がおよそ7割。他に医師や看護師、国際交流関係者らが在籍しています。いざという時にもすぐ機能できる顔の見える関係を大切にしており、組織名のマインドは、互いに心を配り、気にかけ合える温かなつながりを意味しています。設立のきっかけは、医学部生時代にタイの病院で実習していたとき、日本人患者の通訳をしたところ、君は名医だと深く感謝されました。治療をしたわけではないので驚きましたが、外国で怪我や病気をした際、言葉が通じる安心感がどれほど重要か実感した瞬間でした。その後、前任地の熊本で、外国人と医療の仲介役を担う医療通訳者の育成を目指し、養成研修を実施。専門知識を持った修了生を外国人対応に時間を取られていた病院へ派遣すると大変喜ばれました。災害を強く意識したのは、2016年の熊本地震です。混乱の中、修了生たちが日常業務と同様、医療現場で通訳支援を果たしている姿に接し、平時の活動が災害時にも有用であることを目の当たりにしました。コロナ禍でオンラインの可能性が広がった2021年、全国組織として立ち上げました。活動の一例を教えてください。2024年1月の能登半島地震から1ヶ月後、 被災した外国人のための健康相談会を金沢で開きました。当初、外国人の医療ニーズはないと言われていましたが、私たちが6カ国語で告知すると何人もやってきました。ニーズがなかったのではなく、当人たちにアプローチできていなかったのです。会場では、オンラインで結んだ医療通訳者が相談者の話を日本語に翻訳すると同時に、私の話を外国語に訳して対応しました。穴水町から来た女性が、周りに英語を話せる人がいなくて、と困り果てていた様子が印象に残っています。和歌山でも医療通訳者の育成を、2023年に英語と中国語の養成研修を実施し、14人が修了しました。ただ、残念ながらまだ活用には至っていません。原因は認知不足。今は医療通訳の存在や必要性を知ってもらうことが第一と考え、県や和歌山市医師会のご理解をいただきながら、開業医の先生方へ活動内容を紹介するチラシを配布するなど普及に努めています。今後は、和歌山は南海トラフ巨大地震の被害が懸念されており、災害時のために医療通訳の派遣体制をいち早く確立したいです。インドネシア語やベトナム語など対応できる言語も広げていきます。さらに、イギリスやフィリピンなどに在住するメンバーとも連携し、海外にいる日本人のリモート医療支援や、国際的な災害時における相互支援も視野に入れています。私はアフガニスタンで人道支援に尽くした医師の中村哲氏に感銘を受け、同じ道を志しました。医療は誰一人傷つけない分野です。当たり前の医療を当たり前に届け、平和に貢献したい。それが夢です。お問い合わせはメール、アドレス、office.office.jmind@gmail.com までどうぞ。7月28日に発生した令和8年熊本地震を受け、現地に赴いた増田さんから、状況や J マインドの活動を伝えていただきます。記事は随時、ニュース和歌山ホームページで発信します。この記事には、法学部から国際人権 NGO を経て医師に転身、和歌山市の病院で救急外科医、国際医療救護要員として第一線に立つ増田充さんの写真と、患者役と通訳に分かれてロールプレイする養成研修参加者の写真が掲載されています。今若トークでした。
イベントカレンダー23日まで。展示。塔とガラス。8月9日日曜日まで、和歌山市12番町のエムズギャラリー。ガラス作家の高野青草さん、陶芸家の鈴木正史さんによる作品展。グラスや皿、ランプシェード、花器、カップ、茶碗など2人で200点の作品が並ぶ。午前11時から午後7時まで、最終日は午後5時まで。8月4日火曜日休み。お問い合わせは、エムズギャラリー。電話 073-431-8255 へどうぞ。写真展、窓に映るもの。小松原アートスペース写真展。8月1日土曜日から11日火曜日まで。和歌山市吹上の小松原アートスペース。写真の公募展で作家それぞれがテーマから想像を膨らませ撮影したおよそ25点が並ぶ。午後1時から6時まで、最終日は午後4時まで。水曜日、木曜日、金曜日は休み。お問い合わせは池田さん。電話 090-4560-9028 へどうぞ。 奥野光弘写真展、和歌山電鉄20周年記念、走り続けて20年、そしてこれからも、8月1日土曜日から30日日曜日まで、紀の川市桃山町のカフェ室、玉電車、いちご電車など多彩な車両の写真およそ45点、おもちゃ電車は特設コーナーで展示、午前11時から午後5時まで、月曜日、火曜日、水曜日は休み。お問い合わせは奥野さん、電話090-9871-1444、平日は午後6時以降でお願いします。龍馬の世界展、8月11日火曜日から16日日曜日まで、和歌山市三谷のアクア。発達障害の自閉スペクトラム症があり、支援学校に通う小学6年生、龍馬さん。絵を描くことが大好きで、初めての個展を開く。デジタルを中心に、水性ボールペンやポスターカラーで、カラフルに描かれた愛らしくユーモラスな生き物たちの絵。百人一首やカルタといった作品も含め、およそ300点展示。午前10時から午後5時まで。お問い合わせは、アクア、電話073-463-4640へどうぞ。芦雪聖堂、南紀無量寺への旅。8月11日火曜日から9月23日水曜日まで。和歌山市吹上の県立博物館。愛らしい生き物の表現やダイナミックな構図を得意とする、江戸時代に活躍した京都の画家、長沢芦雪。県南部にある3つの寺に180面もの襖絵を残しており、すべてが重要文化財に指定されている。今回、そのうちの一つ、無量寺串本町の収蔵庫改修工事に合わせ、生き生きと動き出すような南紀の芦雪画を一堂に公開する。午前9時30分から午後5時まで。月曜日は休み。祝日の場合は開館。翌平日は休み。入館料一般910円。大学生570円。高校生以下と65歳以上無料。お問い合わせは県立博物館。電話073-436-8670。ただし、8月10日月曜日まで休館です。なお、紀陽文化財団が展覧会に抽選でペア200組を招待。応募は8月11日火曜日までに紀陽文化財団ホームページから申し込んでください。お問い合わせは紀陽文化財団。電話073-426-7133へどうぞ。武術太極拳展、8月19日水曜日まで、和歌山市本町のフォルテ輪島3階、スポーツ伝承館、武術太極拳を紹介する。競技種目の解説パネルをはじめ、太刀や剣、衣装などおよそ40点を展示、大会の優勝トロフィーやメダルも。入場無料、午前10時から午後7時まで。お問い合わせはスポーツ伝承館。電話073-423-2215へどうぞ。田中久夫写真展、8月19日水曜日、午前11時から午後5時まで。和歌山市北村久里町の北村ベース。愛車エスティマに乗って日本中を旅した写真愛好家の田中久夫さん。車中で寝泊まりし、北海道から鹿児島まで四季折々の風景を撮影した写真20点が並ぶ。お問い合わせは吉野さん。電話090-3510-9502へどうぞ。
体験防災学習センターサマーイベント、楽しく防災、みんなで学ぼう祭、祭は祭り2026、 8月5日水曜日、6日木曜日、13日木曜日、14日金曜日、それぞれ受付午前9時30分から10時30分まで。和歌山市8番町の中消防署ガレージ、和歌山市消防局3階防災学習センター。消防用ホースを使った放水体験や初期消火体験、消防局オリジナル缶バッジ作りなど、家族で楽しみながら防火・防災について学べるイベント。小学6年生までの子どもと保護者対象。濡れてもいい服装で。当日受付、参加無料。雨天決行ですが、気象状況により中止の場合あり。お問い合わせは、和歌山市消防局防災学習センター。電話073-423-0119へ。生き物を見つけて友達になろう。8月15日土曜日午前9時30分から11時30分まで。和歌山市明王寺の四季の里公園色彩館前集合。4月から12月の毎月第3土曜日開催。7月は第2土曜日の自然教室。8月は川の生き物調べ。昆虫採集用の網やナイロン袋、小バケツ持参。5歳以上の子供先着20人、保護者同伴。参加無料。悪天候中止。お問い合わせは、前日までに、和歌山自然教育の会、土井さん、電話 090-8521-4094 へ。親子おもちゃ修理教室。8月16日日曜日午後1時、和歌山市本町のホルテ輪島6階。壊れたおもちゃを持参し、おもちゃドクターのサポートを受け、自分たちの手で修理する。申し込み不要で参加無料。また、おもちゃくるくる、交換会も同時開催。お問い合わせは、和歌山おもちゃ病院小林さん。電話 090-7100-2316 へ。戦国水攻め合戦 in 和歌山城。8月22日土曜日午後1時から3時まで。和歌山城西の丸広場。太田城の水攻めをイメージしたびしょ濡れ体験イベント。大人も子供も水を掛け合って夏の一日を楽しむ。参加費800円。小学生以上。8月15日土曜日締め切りですが、先着80人。申し込みは白プロジェクト。電話 080-1437-4171 へ。京風 e スポーツアカデミー。8月18日火曜日午前10時から午後6時まで。和歌山城ホール1階展示室。学校法人田原学園京風高等学校主催。e スポーツを通じて誰もが主役になる一日をテーマに、初心者から経験者まで家族や友人と一緒に楽しめるプログラムを用意。1. ストリートファイター6家族対抗戦。事前予約制。会場で現役プロゲーマーが移動の仕方、攻撃方法、ガードの基本などを直接レクチャー。およそ1時間。その後、家族でチームを組み、対抗戦に挑む。ペア30組。応募多数の場合、抽選。2. e スポーツ体験コーナー、予約不要。ぷよぷよ e スポーツ、グランツーリスモ7などをプレイ。参加無料。お問い合わせは、京風高等学校、酒井さん。アドレス、酒井。sakai@keifu.ac.jp へどうぞ。内容は変更する可能性があります。
音楽、エアロノーツコンサート。8月8日土曜日午後4時30分。和歌山市和歌浦南のアートキューブ。ピアノ、バイオリン、口笛、 ボイスパーカッションの4人が、人の体が楽器になる驚きと楽しさを音で届ける。ワークショップもあります。有料。チケット3500円。高校生以下2000円。お問い合わせは、アートキューブ。電話、073-445-1188 まで。和歌山県新人演奏会。出演者選考オーディション。8月15日土曜日午後1時。和歌山城ホール大ホール。歴史と伝統の第54回和歌山県新人演奏会。11月15日日曜日開催に出演する。新進演奏家を選ぶ公開オーディションを観覧する。演奏部門はクラシックまたは邦楽、生演奏。声楽、器楽、作曲、邦楽、アンサンブル部門がある。観覧無料。未就学児は入場できません。お問い合わせは県民文化会館。電話073-436-1331まで。西陽子総曲教室琴演奏会。8月23日日曜日午前11時。和歌山市西高松の県立図書館2階メディアアートホール。和歌山市出身の総曲者、西陽子さんと、小学生から80歳代の個性豊かな和歌山と東京の教室生29人による演奏会。江戸時代の古典から現代音楽まで幅広い曲の演奏。また、今年は初登場の8曲を披露。フィナーレでは、民族衣装風の装いで、世界の民謡メドレーの大合奏も。観覧無料。申し込み不要。お問い合わせは、琴演奏会事務局。電話、080-9126-4062 へ、午前10時から午後5時までにお問い合わせください。落語、うさぎ15周年落語会、8月11日火曜日午後2時、和歌山市能川の北コミュニティセンター、ぴょんぴょん亭うさぎの15周年記念落語会、子供の頃から交流がある先輩の六歳亭から念仏、仙台と、いやよ、東京がゲスト出演。三人が個性あふれる落語を披露する。観覧無料。お問い合わせは小坂さん。電話、090-5128-5436 まで。第3回下津気分寄せ。8月23日日曜日午後2時。海南市下津町の市民交流センターふれあいホール。おばちゃん姿が人気の桂しそ丸が和歌山弁落語と上方落語。ゲストの笑福亭三協が落語を2席演じる。演目は当日発表。チケットは2500円。当日2800円。お問い合わせは海南市民交流センター。電話073-492-4490まで。イベントカレンダーでした。
船員の仕事や役割学ぶ。伊佐尾東小6年生。フェリー愛体験乗船。船員さんはどんな仕事をしているの？和歌山市武蔵田の伊佐尾東小学校6年生49人が6月12日金曜日、南海フェリー、フェリー愛の体験乗船会に参加し、海や船について学んだ。全日本会員組合大阪支部が子どもたちに船員の仕事や役割、魅力を伝え、関心を持ってもらおうと企画。白浜町の小中学生と一緒に船に乗り込んだ。ロープワークでは船の作業の基本となる巻き結びともやい結びに挑戦。 慣れない手順に苦労しつつも完成させた。海の知識満載のクイズ大会では、出題ごとにほぼ全員が競うように手を挙げ、歓声が響いた。一方で、日本の輸入における船舶輸送の割合が 99% に上ることが紹介されると、船の重要性に改めて感心し、深くうなずいた。特に人気を集めたのが、操舵室の見学。乗組員からレーダーの仕組みを聞いて画面を覗き込んだり、船内指令システムのマイクを使ってテスト放送を行ったり、また子供船長用の衣装を着て双眼鏡で遠くの景色を眺めるなど、終始目を輝かせていた。船尾見学では救命胴衣や救命艇、脱出時に滑り台になるシューターなどの安全設備について詳しい説明を受けた。ロープワークが思い出に残ったという七海伊吹さんは、難しかったけどうまくできた。家でもやってみたい。尾形優香さんは、船長さんが質問に丁寧に答えてくれ、何でも知っていてすごいなと思った、と声を弾ませた。海がきれいで、こんなに近くで見たのは初めて、と大海原に感激した渡瀬愛さんは、いつかみんなが楽しめるような船長さんみたいな仕事がしたい、と興味が湧いた様子だった。全日本海員組合の田中新一組合長代行は、海に囲まれた日本において、船は物流にも人流にもなくてはならない産業だが、船員という職業が一般の人には見えにくい、と課題を指摘した上で、今日の体験乗船で、船員の仕事を子どもたちが知り、何かを感じるきっかけになれば嬉しい、と期待を寄せた。紙面には、どうやって見るの？と操舵室のレーダーに興味津々の子どもたちと乗組員の写真と、船のハンドル、舵輪の模型を操作する様子の写真の2枚が掲載されています。船員の仕事や役割学ぶでした。炊き上げ供養、環境に配慮。8月15日、紀の川お盆の送り火。西山浄土宗紀北青年僧の会は、8月15日土曜日、和歌山市福島の市民スポーツ広場で、紀の川お盆の送り火、お炊き上げを開催する。長年続いたお供え物の受付を見直し、環境に配慮した体制に移行。紀北青年僧の会会長の下田隆弘さんは、食べ物を無駄にせず、ご先祖様を見送りませんか、と話している。この行事は、およそ40年前、お盆のお供え物が紀の川に流れ着くのを問題視した僧侶らが始めたゴミ拾いが原点。その後、持参されたお供え物を預かり、炊き上げる日を設けたところ、数千人が訪れる地域の催しとして定着した。しかし、食べ物など焼却できないものは廃棄するしかなく、燃えないゴミは例年およそ 2.5 トンに上るなど、課題も大きかった。そこで今年、環境保護を視野に、行事名と内容を一新。預かるお供え物は、お柄やお札、お守り、初盆の櫓など燃えるもののみとし、送り火として炊き上げて供養する。一方、焼却できない食べ物や飲み物などは、お下がりをいただくことも供養という考えから、預かりを辞退する。受付は午後1時から8時。法要は4時から。塔婆供養、一礼1000円。灯籠供養、一基2000円も行う。下田さんは、お供え物がなくても参拝できます。お盆の締めくくりにぜひお越しください、と呼びかけている。悪天候は中止。お問い合わせは下田さん。電話 080-6109-2524。紙面にはチラシを手に持つ下田会長の写真と、昨年の送り火の様子の2枚の写真が掲載されています。炊き上げ供養、環境に配慮でした。4コマ漫画。 岡山さんちの八作くん、岩見誠二作。一コマ目。八作くん、
明日は外でサッカーの練習をしよう。
右手を握りしめ、笑顔です。足元にはサッカーボール。二コマ目。
と思ってたのに。
玄関の戸を開けると、外は雨がザーッと降っている。三コマ目。黒い傘が一本。
仕方ない。
四コマ目。
家で遊ぼう。
よっ。
部屋の中で傘を広げ、サッカーボールを乗せて傘回しをする八作くん。これを見たおばあちゃん、口をあんぐり。
これこれ。
チャーラも尻尾を立てて見ています。四コマ漫画、和歌山さんちの八作くんでした。
情報あれこれ、四つあります。一つ目。8.15 日中不再戦の集いプレ企画講演会。8月12日水曜日午後1時、海南市沖野々の住民センターで開かれる。元イスラエル兵で木工家具作家、平和活動家として活動するダニー・ネフセタイさんが平和について考えると題して話す。2個の演奏もあります。チケットは一般1,000円、学生は無料です。お問い合わせは日中友好協会県連合会石田さん、電話 090-3702-7693 へどうぞ。二つ目、御霊祭り、8月17日月曜日午後5時、和歌山市西高松の中霊堂で行われる。県出身戦没者の英霊を追悼する法要。午前10時から午後5時に、同じ教域の平和会館で仏道彫刻同好会による特別仏道展も開かれる。お問い合わせは県中霊堂ご次会、電話 073-426-0434 へどうぞ。三つ目、和歌山市教合唱団団員募集。来年2月7日日曜日、和歌山城ホール大ホールで開く第51回演奏会に出演する。曲目は、源田俊一郎氏編曲による合唱曲、ホームソングメドレー。グリーンスリーブス、ローレライ、工場の月など、おなじみの9曲を歌う。指導は高瀬由香さん。月2回、土曜か日曜に練習する。結団式と初回練習は8月8日土曜日午前10時から和歌山市小人町の II センターで行う。団費は一般5000円、学生2500円。詳しくは合唱団事務局、電話073-499-5011へどうぞ。四つ目、県点字図書館点訳ボランティア養成講座。9月12日から来年2月27日の土曜午後1時30分から3時30分まで、和歌山市手平のビッグアイ5階で開かれる。全18回で点訳の知識、技術を学ぶ。受講料は無料ですが、テキスト代1540円。希望者は所定用紙を郵便番号 640-8319 和歌山市手平 2-1-2 ビッグアイ5階県点字図書館に郵送かファックスをしてください。ファックス番号 073-488-5731 です。8月29日土曜日必着、定員10人で応募多数の場合先行します。お問い合わせは県点字図書館、電話 073-488-5721 へどうぞ。情報あれこれでした。
別れポ1、家族で楽しむ夏の思い出。 サマーファミリーバイキング。ホテルアバローム紀の国では、7月16日木曜日から8月15日土曜日の期間、サマーバイキング2026を開催中。18時から20時、完全予約制。マグロ解体ショーをはじめ、天ぷらやステーキ、寿司、デザートまで幅広いメニューが食べ放題。ソフトドリンクも飲み放題で楽しめます。中でも注目したいのが、8月13日木曜日、14日金曜日、15日土曜日限定のサマーファミリーバイキング。17時30分から19時30分。お子様向けのお料理に加え、バーテンダー体験やパンケーキ作り、サラダボール作り、シャカシャカポテト、抽選会リレーなど、親子で参加できる体験ブースが盛りだくさんです。料金は大人7000円、小学生4000円、幼児2500円、税込み、前売りは割引あり。来年の春に閉館となるホテルアバローム紀の国。感謝の思いを込めた最後のサマーバイキングです。家族での特別な夏の思い出作りにおすすめです。お問い合わせはホテルアバローム紀の国。和歌山市港通り町北2丁目 1-2。電話073-436-3964までどうぞ。この記事には迫力満点マグロ解体ショーとキャプションのついた大きな包丁でマグロを解体している写真と寿司などの料理の写真が2枚掲載されています。2. 創業30周年のホームズ海南市へ寄付。8月2日日曜日に創業30周年を迎える海南市干潟の不動産会社株式会社ホームズ代表取締役鈴木正則氏がふるさとへの感謝を込めて海南市へ30万円を寄付しました。贈呈式は7月22日水曜日、海南市役所で開かれ、神出正美市長に目録を手渡しました。寄付金は移住・定住・空き家対策事業に活用される予定です。株式会社ホームズは1996年、海南市富能で創業。現在は海南市を中心に和歌山市、御坊市などで賃貸仲介、管理業を展開し、県指定の居住支援法人として高齢者や障害のある方の住まい探しもサポートしています。神出市長は地域社会の発展にご理解いただき、深く感謝いたしますとコメントしました。現在、株式会社ホームズでは30周年記念キャンペーンを8月31日月曜日まで実施中。各店舗の来店者には粗品を、住まい探しで制約した人にはクオカードのプレゼントがあります。詳細は電話 073-482-3739 へどうぞ。この記事には目録を手にする神出市長と、鈴木代表取締役を含む6人の写真が掲載されています。皆さんコーナー、お知らせ。朗読劇、和宮様乙女開催。30日日曜日、午前10時、午後2時。和歌山市、伝法橋南野町の有吉沢子記念館。劇団ゼロのメンバーが有吉沢子の和宮様乙女をおよそ1時間の朗読劇で披露する。参加費無料。事前申し込み必要。10日月曜日午前9時から申し込み受付。それぞれ定員先着20人。電話 073-488-9880 までどうぞ。ふれあい健康セミナー。看護師によるみんなの健康講話。初めての介護保険開催。19日水曜日午前9時15分から9時45分。和歌山市紀広町のふれあいセンター。事前申し込み必要。定員先着10人程度。参加無料。来館受付可能。電話 073-433-8866 ふれあいセンター。 受付時間、午前9時から午後5時、月曜日休館。皆さんコーナーでした。
俳句川柳短歌天美園俳句会寺口智子選願い事一つかけたる七夕笹願い事一つかけたる七夕笹田尻明子さん桃食べる夫の笑顔に糸和む桃食べる夫の笑顔に糸和む林美智子さん早々と農家嫌がる青互い早々と農家嫌がる青互い山本正代さん有吉川柳会谷脇美希夫選多様性ノンアルビール幅利かす多様性ノンアルビール幅利かす黒松美幸さん乾杯の一言でよし喉叫ぶ乾杯の一言でよし喉叫ぶ山岸靖子さん戦い続けた愛と平和と酔いと負け戦い続けた愛と平和と酔いと負け山田信之さん一般トークありがとうすみませんねで日々過ぎるありがとうすみませんねで日々過ぎる北山真紀子さん朝日せに気分爽快足限界朝日せに気分爽快足限界富澤いつ子さん SNS 使い間違い SOS SNS 使い間違い SOS 滝谷康弘さんゆるみたる空気にカツオ三段バラゆるみたる空気にカツオ三段バラ滝谷博美さん妻女子会送迎の日が禁酒の日妻女子会送迎の日が禁酒の日山田富子さん俳句川柳短歌トークのお知らせです1グループ一般トークも3作品まで改名選者名作品作者名代表者の連絡先を書いてくださいなお名前と作品には読み仮名もお書きください投稿先郵便番号 640-8570 ニュース和歌山編集部俳句川柳短歌係メールの場合アドレス nwtoko@nwn.co.jp です俳句川柳短歌でした
月刊アルテリーボ J リーグへの挑戦主将小久保優也目線を揃える厳しい暑さが続く毎日皆さんいかがお過ごしでしょうかこの8月は全員が目線を揃えることが重要ですチームとしての狙いを持ち主体的なサッカーを展開し完成度を高める今シーズンの結果に結びつくターニングポイントになるこの期間基準を明確にし強いチームへ成長していきたいです目線を揃えるお互いをより深く理解することから始まります様々な特徴を持った選手11人が一つのボールを中心にゴールを目指しゴールを守るその過程をトレーニングから時間をかけて構築していく。この部分が重要で奥深く、多様で複雑なのです。その第一歩は、聞くこと、伝えること、つまりコミュニケーションです。この第一歩が意外と誰しもが欠けている部分に感じます。分かっていると思うことほど分かっていなくて、無駄だと思っていることほど必要で、人間だから 100% を理解することはできない。それでも理解すべきことはコミュニケーションをとることで発見や気づき、新たな思考が生まれる。その風通しの良さはやがて役割が明確になり、基準が生まれ、目線が揃う。必要なのは第一歩。 当たり前のような第一歩。7月の関西リーグ結果。第9週対森山侍2000、5対0で勝ち。8月の公式戦県内開催分、全国社会人サッカー選手権関西大会2回戦、日時9日日曜日10時30分、会場橋本市堺キャニングスポーツパーク、相手セントアンドリュース FC。 天皇杯1回戦、日時19日水曓日17時、会場君井寺公園陸上競技場、相手アスルクラロ沼津。関西サッカーリーグ第11週、日時29日土曓日15時、会場上富田町上富田スポーツセンター球技場、相手チェントクオーリーハリマ。この記事には、大雨の中実施された7月4日の試合は2371人の方に来場いただき感謝です、というコメントとともに、雨に濡れながら笑顔で肩を組んでいる選手たちの写真が添えられています。月刊アルテリーボ J リーグへの挑戦でした。ニュース和歌山からのお知らせ。ニュース和歌山、次回発行は8月15日土曜日です。ニュース和歌山からのお知らせでした。以上、2026年8月1日土曜日発行の紙面より抜粋してお伝えしました。